支えてください。感謝です。アメン。はい、今日はですね、先週に引き続いてですね、使徒の3章、足の悪い者がですね、ペテロの信仰によって立ち上がったと。でその後ですね、いろんなことが起きておりますが、でもそのですね、場面を通してですね、今日は信仰とイエス様の慰めというテーマで、御言葉を、取り次ぐように導かれていると信じております。そしてですね、私たちがこう癒し、また力、元気をいただきたい、そう思う時にはですね、やはり聖書が教えてくださるのは、私たちがですね、こうまずはイエス様、聖霊様がですね、こっちだよって声かけてくださるんですけど、それがないといけませんから ね声かけてくださるんですけど、でもその上で私たちがアーメン、ついていきます、近づきますと言って近づいていくと、主はさらに私に触れてくださって、慰めを与えてくださる。ですから私たちが慰めを受ける、回復を受けていくためには、やはりまずですね、主にフォーカスをし、そして主の方向に近づいていくというですね、私たちのこの応答というものがとても大事なポイントになるということであるんですね。ですから、こう傍観者でですね、遠くから見て、ああ何か神様の素晴らしい働きがなされてますねみたいな感じで知識だけでこう見ていると、結局その深いこの慰めの部分に入っていけずに、ただ現象を見ているだけということがなされてしまうということであるわけですね。ですから必ず聖霊様がもう内側で取り出し祈ってくださっているので、必ず1対1のような感じで皆さん、ね、経験者もおられるし、もしまだ経験がなければ楽しみにされたらいいと思いますが、本当に1対1の関係でこうしなさいという神様の語りかけが私たちクリスチャンにはあるということでありますね。そしてそれに応答していくと慰めがある。今日はそれがテーマでございます。使徒の3章の17節から26節までをお読みしてですね、そして今日のメッセージ進んでいきたいと思います。これは使徒の3章ですね、先週のメッセージの流れの続きですので、ペテロとヨハネがですね、宮に登り、そしてこの足の悪い者にですね、ナザレのイエス・キリストの皆によって立ち上がりなさいというと、男性が立ち上がったという場面、そしてですね、ペテロがそれを見て人々が集まった時に、この弁明、弁償をしている、こう本当に 何が起きているのかということを語っている場面をですね、今日は見ていきます。特に17節からお読みしていきたいと思います。使徒の働きの3章の17節以降、17から26までをお読みしていきます。お読みします。そうですね、その前に、今日のポイントを見ていきます。はい、回復と慰め、これは神様の計画です。このことははっきり押さえていく必要があると思いますね。私が癒されたい、回復されたい、慰められたいではないんですよ。神様がまず私たちを慰め、回復させていきたいと願ってらっしゃる。これは主の御心だということをですね、まず受け止めていきたいと思います。2番目です。方向転換必要ですね。恵みをもらうためには知識も方向転換する必要があります。でも同時に感情ですね、私たちがこうありたいとか、こうあってほしいとか、そういう感情もやはり神様が願う方向に悔い改め、すなわち方向転換するということが必要になってきます。そして3番目です。先ほどお語りしたことですね、方向転換、すなわち悔い改め、主に近づくということの後に回復と慰めが与えられる。理屈から考えてもそうですよね。神様と交わると回復と慰めが与えられますので、ね、ですから私たちがこっちだよという時に固くなになってですね、こう縮こまっていると主の慰めあるんですけど、それを十分味わえない。でも方向転換すると回復と慰めが与えられるということをですね、この今日のこの聖書箇所からですね、一緒に見ていきたいと思います。以上のことをこう心に留めながら御言葉をどうぞお聞きください。3章の17節、ペテロの弁明からです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神はすべて預言者たちの口を通してあらかじめお告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから 悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらゆるキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。あらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。失礼しました。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。神があなた方に告げることをすべてに彼があなた方に告げることをすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなた方の子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からしてくださるのです。最後の聖句も注目してまいります。短くになります。神様、今日あなたが選ばれた者たちと共にこの場所この空間の中でまたズームを通して御言葉を私たちは味わい、その神様が伝えようとしていることを受け止めていきたいと願っています。ペテロは聖霊に満たされて大胆に語りました。そして悔い改めて罪を拭い去っていただいて祝福と回復を受けるようにと、印がこの聖霊である、この奇跡であると主が今日この時間を導いてくださることを覚えてありがとうございます。あなたの語りかけに期待いたします。感謝しイエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン、ね。はい、非常にもご馳走のような恵みの場面でありますけれども、まずですね、回復と慰めは神様の計画ということで、特に最初ですね、このペテロがこの語った後半部分ですね、今日の、21節以降になりますかね。はい、ね、イエス様がこの地上に来たということはですね、神様の計画で、そして、今日は26節多分何度も出てくると思います。神はまずこのしもべを立て、つまりイエス様を立てて、あなた方私に使わされたんですね。そしてこの方イエス様があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。アメン。イエス様が私たちに与えられた目的は私たちが立ち返り祝福を受けるということでありますね。アメン。そしてこのイエス様という方が来られることをですね、ペテロはこの直前でこれは神の計画であるというふうにはっきりと語っております。アメン。私たちも知ってますけどね、聖書を通して、ね、あのもうイザヤまたですねミカもういろんな預言者を通してイエス様という方がこの地上に来られる、そして王の王として来られる、またイザヤの53章で言えば苦難のしもべとして苦しまれて、そして本当に痛みの中を通られるということをですね、聖書は私たちに書き記してくれました。ペテロもこう言います、ね、モーセは言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のようなモーセの一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない、ね、モーセもですね、私のような預言者つまりイエス様ですよ、イエス様が後の時代にやってくるということをですね、御霊に導かれて語っていたわけですね。そしてその彼すなわちイエス様の言葉に聞き従うようにということをですね、モーセも強く語っている、そのことをペテロはこの、導入しているわけであります。そしてですね、サムエルもやですね、多くの預言者たちのことにも触れながら、ね、私たちは、私たちですよ、ね、ここにいる人たちがまず第一義的ですけど、でも、イエス様にこの召し出された者たちは、私たちもそこに入っておりますから、ですから、そこから、この文脈から見るときに、ね、あなた方預言者たちの子であるが、私たちも含まれているということでありますね。アメン。ね、あなた方は預言者たちの子である。 契約の子です。この契約は神はアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族が祝福を受けるようになると言ってあなた方の人たちに結ばれたものです。そして先ほどのところですね、神はまずイエス様を立ててあなた方に使わされた、その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。これは神様の計画だということをですねペテロは語っておられるわけですね。こう男性が癒されて人々がこう本当目を開いてですね、何が起きたんだという中でペテロは大胆にですね、神はイエス様という方をあらかじめ定めて私たちのために使わされて、この方にを信じ立ち返るならばあなたは祝福される、アメン、ね、私たちは、ね、そのことを聞いてですね、そしてイエス様を信じた者の一人であるということになるかと思います。アメン。でもこのメッセージはまだ続いてますからね、私たち全部の祝福をまだ見てはいないですから、ね、私たちが主に近づけば近づくほどこの回復、また慰めと訳されてもいますから、この回復そして慰めが私たちにもっともっと深いレベルで与えられるということをですね、私たちは受け止めることができるわけです。そしてですね、今日パウロが書いたローマ人8章を見ました。この回復は内面的な回復も含まれているということですね。栄光から栄光へとコリントの中に書いてます。主と同じ姿に、姿を変える、それは、御霊なる主の力によるとありますが、私たちはですねクリスチャンになってアーメン天国に行けます、誰で終わりではないんですよね。まあ、それでも素晴らしいんですけど、でも地上で生きている間栄光から栄光へと主と同じ姿に姿が変えられる、すなわちかつてヨハネはですね雷の子って呼ばれてましたよね。ボアネルケ、なぜカーッとなったからですよ。で彼は情緒的な深い情を持った人のようです。でも取り扱いを受ける前は何かあるとその感情が爆発してカーッとなって、そしていろんな反応者だから雷の子と呼ばれてたわけですね。でも彼は晩年はヨハネは愛の人と呼ばれるようになりましたね。最後のメッセージはもう最後もうかなりご高齢になった時は互いに愛し合いなさい、あなた方はキリストが愛されたように互いに愛し合いなさい、アーメン以上みたいなメッセージがよくあったというふうに伝説では聞いてますが、ね、でもねそれぐらい愛の人になったんですよ。で彼は雷の子から愛の人に作り変えられた、そして天国に行ったんですね。アメン。私たちもイエス様を信じただけで終わりではありません。内面が作り変えられます。そしてパウロのこのロマの8章を見るとですね、まずは御霊が取りなして祈ってくださっている、アメン。これ最高のプレゼントですね。はい、8-26、同じように御霊を弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったよいかわからないんですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。アーメン。御霊は神の霊ですから御心の祈りをしてくださってるんですね。アーメン。感謝ですね。私たちが祈れなくても、また私たちがこういろんな感情の上に十分主に焦点を当てて祈れなくても、焦点を当てて祈ってくださっている存在があるんですね。アメン。それは御霊です。あなたの内側に住んでおられる、あなたのことを一番よく知っておられる、あなたの横にいてくださる御霊があなたのために神様に御心の祈りを祈り続けてくださっている、アメン。ですからその力によって私たちは神の御心の方に少しずつ進んでいけるわけですね。そしてパウロはこう言ってますね。ですから神を愛する人たち、私たちですね、すなわち神ご計画に従って召された人たちのためには、これ文脈からすると御霊の祈りの背景がある中でということなんですが、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アメン。どんなこともプラスになる、失敗もプラスになる、悲しみもプラスになる、挫折もプラスになる、傷や痛みも実はそれを通して主は回復の技をしてくださることを通してより深い神様の恵みを味わうような人に作り変えられていくという意味でプラスにもなっていく。つまり御霊が働いていくと、私たちはそのように全てがプラスになるような神様の力を体験できる。アメン。信じますよね。アメン。これが私たちの大前提です。そしてそのことによって私たちは作り変えられるんです。どんな姿に？巫女の姿にです。神はあらかじめ知っていた人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。 これ私たちのことだって分かりますか、ね、神をあらかじめ知っている人たち、神様はもう、ね、世界のもとへの、ね、置かれる前から、ね、キリストのうちにあなた方をもう選び、そしてあなた方のこの魂存在を意識しておられましたから、神の作品である私たちは最初から知られていたわけですね。アメン、アメン、よろしいですか。最初から知られていたんですよ。アメン。世界のもとに置かれる前から、宇宙ができる前から、キリストのもとで私たちは知られていた。アメン。そして知られていた私たちがですね、ニコの形を同じ姿に定められているんですが、そしてそのようなメッセージと定められた人たちをさらに召し、まあ、私たちはイエス様を信じましたね。アメン。召されてこの恵みの中に入りました。召した人たちをさらに義と認め、アメン、十字架のお力で私たちいろんな罪があったとしても全部キリストの衣で覆われて、義人、ね、セイント、聖徒というふうに神様は見てくださっている。それはキリストの圧倒的なこの衣によって私たちはそのように見られている聖徒なんですね。アメン。近くの方と言ってみましょうか。英語で言わなくてもいいです。英語でセイントなんとかっていうとちょっと微妙な表現になるかもしれないので、ね、私たちは聖徒です、ね、神様に、ね、この罪許された聖徒です。ちょっと近くの方と言ってみましょうか。私たちは聖徒です。アーメン、ね、英語だとセイントなんですけど ね。でもそのように神様は私たちを義人と見てくださっている。これは神の定めですね。アーメン。ですから先ほど、ね、神の愛から私たちを引き離すものはないと御言葉を見ました。この聖徒、ね、聖なる人、ね、というのもどんな存在も否定することができない。アメン。これは私たちの立場です。そして義と認めた聖徒となった者たちには栄光を与えない。キリストの姿にこう近づきながら、私たちはいろんなところを通りながら作り清められ変えられながら、そしてさまざまな愛の行為や、また人を助ける行為をしながら、そして神の栄光を表して、それを神様が見て、これが神の栄光であるというふうに言ってくださる。アメン。これが私たちの人生ですね。アメン、ね、素晴らしいですよね。これをイエス様、神様は私たちに漏れなくこの定めておられる。アメン。イエス様が来られたこと、これは神の計画です。そして私たちが回復していくこと、これは神の計画です。そして今見ましたように、私たちが作り変えられながらキリストの姿に近づき、そして愛の人としてさまざまな行いをしていくことも神の計画である。アメン。もう一度ね、あらかじめ知っている人たち、つまりもう皆さんですね、もうイエス様は軸を超えてますから、皆さんが天国に行って、こう、ね、まあ、いろいろサリンがあり、ね、京急があり、またこうもろもろいくつかステップは、ね、聖書を見るとあったりするんですが、でもざっくり言うと、イエス様とお出会いして作り変えられてイエス様の姿になって、そして後にこの新天新地天国でイエス様と交わる、そういう時期が来るんですが、その時の皆さんの光り輝いている姿をすでにイエス様ははっきりと見てらっしゃるということ、そのことを私たちは知ることができるわけですね。アメン、ね、多分想像できないと思います、ね、私たちはもうすごいということしか想像できない。隣の方を見ながらですね、はい、ね、私たちは素晴らしい人、キリストの似姿になっていくんですねと言って、ちょっと分かち合っていただいていいですか、ね、はい、ね、素晴らしい人、キリストの似姿になっていくんです ね。まあ、今会う姿と、ね、その場でこう再会した姿は、ね、もう天使よりも輝いている姿でしょうから、ね、それはもう、ね、今は私たちは痛かったり弱かったり、ね、いろんなところがありますが、でもその時はもう光り輝いてますから。アメン。そしてキリストの愛がもう身近に感じれるので、その愛をもう太陽の光のように受けて、もう月の光の何千倍の輝きで皆さんは輝いていらっしゃる。これが皆さんの将来の定められた運命なんですよ。アメン。運命ですから、もう逃れることはない。召されてますから逃れることがない。これが神様が私たちに定めた回復の道なんですね。アメン、ね、そんなところを私たちは神様の計画として通っていくということをですね、意識してまいりましょう。でもそこに行くためにはいろいろね、 山があったり谷があったりしますね。だいたいプラスに行くときには直前に大きなマイナスがあったりします。そこで触れられて一気にプラスに行く、ね、ゼロからプラスに行くっていうよりも私の経験ではですね、結構マイナスに行ってここで祈って触れられて一気にプラスに行くということの方が多いような気がいたします。ですから課題があれば祈り、一緒に祈り、そして死に期待していく、これが神様の導きだと信じます。2番目です。知識と感情の方向転換、方向転換すなわち悔い改めです。ペテロは今日の場所で最初にこの人々に言いました。あなた方は無知でしたってはっきり言ってます。あなた方は無知でした、知らなかったんです。だからあんな愚かなキリストの十字架にかけるようなことをこのあなた方許したんです、あなた方は無知だったんですとペテロははっきり語ってます。つまり無知だから私たちは罪を犯す、この基準がわからないからこう罪だということをこれもいいかっていうふうに言ってしまうんですよ、無知だから。でも私たちはですね、このペテロの主張からね、ですから知ったら、ね、ペテロは言うんですね、無知だから、読みますよ、その3の17、さて兄弟たち、兄弟たちですよ、だからユダヤの教えを愛しておられる、この兄弟、ね、こう同じこう主を信じている兄弟たちといって、親しく語ってるんですね、あなた方が自分たちの指導者たち、パリサイ人、立法学者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。十字架、イエス様の苦しみ、あいつはなんかとんでもないことをしたんだろうなと、なんかいろんな噂を聞いてるけど、まあしょうがないな、十字架につけろと言ったのは無知だからなんですよ、分かってないからなんですよと、ね、ペテロは言ってます、ね、しかし神は全ての預言者の口を通してあらかじめ告げられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。つまり十字架、復活、まあ、ペテロはそこで直前で語ってますが、これら全てを実現したので、ここです、悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られます。あなた方皆さんは十字架のことも知らず、イエス様の価値も知らず、無知のゆえにイエス様を十字架につけた。でもそれは、うん、神の計画であり、そしてその後3日目にイエス様は復活されて、そしてこの聖霊を送られ、そして今、まあ、彼らですよ、今皆さんが見て本当に驚いているこの彼男性が癒されたのはキリストの十字架と復活のお力によるのだということをペテロは語り、だから皆さん悔い改めて、そして神に立ち返りなさい、そうすればあなたの罪、あなたが犯した、神を知らず真理を知らずに犯した罪は全部拭い去られますから、どうか皆さん悔い改めてください、今知った知識によって方向を神の方に向けてくださいと言ってペテロは彼らを説得したわけですね。アメン。ですから、ね、少し前のところ、ね、あなた方この聖なる正しい方を拒んで人殺しの男バラバですね、借用するに要求し、つまりあなたたちは無知だったということをペテロは言ってます。命の君イエスキリスト、王の王である大切な光の子、この方をあなた方は殺してしまったんです。しかし神はこのイエスを、この王なるお方を死者の中から蘇らせました。私たちこの弟子たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰の上にあなた方が今見ているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこのような完全な体にしたのです。あなた方がこの見ているのはこの信仰によるのです。この十字架のイエス、復活されたイエスを信じる信仰によって、この信仰の力によって、この男性が、歩けなかった男性がこの信仰の力によって立ち上がったんです。ですからあなた方も悔い改めてこの信仰を受け入れてください、受け止めてください、そしてあなた方も回復を味わってくださいということをペテロは人々、この愛するユダヤの人々に語っているということを私たちは見ることができるわけですね。つまり方向転換です。無知だって、無知のゆえに知らずにキリストに反逆した人々に対して方向転換することをペテロは語ったんですね。私たちは基準が必要です、ね、ここです、ね、基準が必要です。 それは聖書から教えられます。基準があるからこれがいいこれが悪いって分かるんですね。自分が基準じゃないですから ね。私たちは聖書を読んで、そして十字架と復活のことを聞いて、私たちの常識から、ね、かなりかけ離れている内容ではあるんですが、でもイエス様の十字架は私の罪の許し、そして復活されたこの事実、現れた事実、これをそのまま受け止めて、この復活と神性があるということを私たちは受け止めていくんですね。この基準を知っていくと、私たちは方向転換していくことができるんです。どうしても基準が必要なんですよ。信仰によって私たちは神の回復を受け入れるんですが、基準が必要なんです。パウロはローマでこう言ってます。一緒に見ましょう、はい、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉を通して実現するのです。アーメン。ですからこの聖書の言葉、イエス様の言葉を聞いて、そしてそれを受け止めることによって私たちの心に基準ができるんですね。これは神の御心、まあ、イエス様を信じること、これは神の御心、そしてさまざまなこと、神の御心というものが分かっていく中で、それは受け止めていく中で、私たちはですね、この御言葉を通して信仰が私たちの心に定まってくるということです。私たちにはやはり基準というものがどうしても必要です。基準があればそれに合ってるかずれてるかが分かります。後でも触れます。自分が基準ではないということ、そのことに最後触れていくことになりますが、そしてこの基準はですね、単なる知識のレベルではないんですね。先ほど、ね、ペテロのこの3章の言葉を語りました。これはですね、こう何かこう論文を読むような形で、はい、こういうポイント A がありました、ポイント B がありました、ポイント C がありました。回収はそれに対して間違いを犯しました。彼らは本来はこうすべきでした。はい、さあ皆さんはどうすべきだと考えますか。こういうレベルじゃないんですよ。お腹に震えるような、その感情を伴うような方向転換なんです。これが悔い改めなんです。だから悔い改めって絶対涙伴うんですよ。だって感情は私たちの涙腺とこのマッチしてますから。ですから私たちが本当に悔い改めたら多分号泣します。私がこの神様の基準から間違ってる、ずれてる、ああ私は愚かだ、こんな神様の愚かな悲しむことを私はしてしまったと思ったら、やっぱりもう涙しかないと思います。ですからそういう号泣の祈りをしながら、私たちは心、感情で方向転換、すなわち悔い改めをしていくんですよ。アーメン。そうすると回復が心のレベル、感情のレベルで起きるんです。ああ、なんか素晴らしいことが起きてますよね。あ、A から B 地点に移動すべきですね。こういう知識のレベルでは、ここの感情の悔い改めと回復には至らないんです。だから私たちは、自分の感情を直視する必要があります。そしてそこにも、御言葉、そして神の言葉が語られるんですね。自分で自分を直視しても、結局よくわかりません。聖言の光があり、神の言葉があるとき、御言葉を見ましょう。第1コリントです、ね、ここには予言という表現がされています。それは予言は神の言葉がその信者に向かって直接語られる言葉です。そしてそれによって信者の本当の姿がわかるんです。コリントの教会は非常に賜物の豊かな教会でした。でも混乱がありました、ね、異言が起きたり予言があったり、もうなんか食べ物をいろいろいっぱい食べたり。でもパウロはここで予言が大事だ、神の言葉を聞くということが大事だということをですね、パウロは強く訴えているんですね。こう言ってます。皆が予言、神の言葉を語るなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょう。ひれ伏して神を拝むでしょう。私の先輩のある先生がですね、こう最初に教会に行った時に、教会の礼拝でメッセージを聞いたそうです。まあ、東京の方 の教会なんですけど、でもその時にですね、メッセージを聞いて、そこで罪の話がこう出たそうなんですね。そしてその罪の話を聞いていく中で、自分が兄を憎んでる、 ということがもうなんか刺さるようにこう心に響いたそうです。そしてもうあらゆることを思い出した。そして最後に招きがあった時にイエス様信じて罪の許し、罪の許し、信じて方向転換して、そして罪の許しを受けますかという時に彼は走って前に行って信じますと言ったそうなんです。つまり彼の心には予言の言葉、神の言葉が語られたんです。皆さんどうでしょう。皆さんの中に、ね、この1週間、昨日、おととい祈りの中でふっと浮かんだ思い、ふっと浮かんだ御言葉、その御言葉をや思いを通して私の本当の姿が見えたことはありますでしょうか。もしそういうものがあるなら、それは神が神の言葉をあなたの心に語ってくださった。アーメン。これは悔い改め、方向転換のこのプロセスです。チャンスです。こういうこの神様のこの導きをこの大切にすることが、この回復を受けていくための、特に心感情の回復を受けていくための大事なポイントだということをですね、もう一度ここで確認したいんですね。こういう導きをこの何と言いましょうか、ごまかしたりこう見ないようにしたりするのは非常にもったいないです。聖霊が働いたらそれを受け止めて、ね、ちっちゃな悔い改めでいいんですよ。私たちいっぺんに感情の方向転換なんか絶対できませんから。でも主よ、許してください、これが本当には罪だと気がつきました、許してください主よと祈ればいいんです。そしてそこから私たちの方向転換が始まっていきます。予言の言葉が大切です。それは予言はこう誰かが神がかってですね、あなたに直接何か神のような言葉を語る、そういうものだけじゃないんですよ。そういうものもね、聖書の中にはあったりしますが、でも本当に御言葉が心にこう与えられた、それは神の言葉ですから、神に預けられた言葉ですから。それは人が語るか自分が聖霊から教えられるか、でも神の言葉が感情心に語られることが大事なんです。その時初めて私たちは方向転換できるんですよ。それがなかったらもうポワッとしてます。いくら真理があっても聖霊が私の心に働いてくださらなければ感情がポワポワしてますから。感情がポワポワしてたら結局はすっきりしないんですよ、ポワポワしてるから。でも感情に主はあなたはこう、これが真理だと、罪と義と裁きを明らかにする、これが聖霊だとありますが、これは違う、これはずれてる、そう教えられたらアーメン、主よ方向転換します、お許しください、清めてくださいと祈っていけば、あなたの感情そして心が方向転換によってだんだんとだんだんと清められていく。アーメン。私たちはですね、心の扉を開ける必要があるということをですね、私たちにもう一度確認していきたいと思います。はい、ね、知識と感情の方向転換です。知識も必要、でも神の言葉によってあなたの本当の姿、感情を直視し、そして御言葉が、神の言葉が語られていますから、直視し、直視したら見えますよね。あ、皆さんの心の何が神が喜ばれるもので、何が神様が許容されているものか、許容ですよ、ね、許してくださっているのかが分かるでしょうから、そしたら許されていることを感じながら、主よ愛をありがとうございます、許しをありがとうございます、でも本来はこちらなのでそちらに向かっていきたいので、どうかお導きください、悔い改めます、助けてください、許してください、清めてくださいという祈りをし続けていったらよろしいということになるわけでありますね。アメン。知識と感情の方向転換、このことを2番目に語らせていただきました。そして3番目です。それは、ですね、方向転換の後に回復と慰めが与えられる。もうすでに何度も語っていることですが、もう一度最後まとめのような形で一緒にこの真理、この段階をですね、確認していきたいと思います。3-26、もう今日何度も見てますね、これ結構中心の言葉です。一緒に言いましょう。はい、神はまずそのしもべイエスを立てて、あなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。アーメン。ね、 このあなた方の中の一人が私だということをですね、しっかり受け止めて、今日のメッセージ私たち聞いていきたいと思いますね。はいね。そしてね、この信仰によるこの方向転換ということになりますが、今日ですね見たこの背景の中の最初のこう キーワードの言葉がペテルの言葉ですね。金銀は私には我にない、ナザレのイエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいというとするとですね、そしてですね、先週の太鼓先生のメッセージでしたね。ね、誰が信仰を持っていたのかということをね、確認してくれましたよね。ね、ペテロが信仰を持っていたのか、ね、この、立ち上がった男性が信仰を持っていたのか。まあ、確かに応答するというレベルの信仰はこの男性は持っていたと思います。でも歩けるようになるっていう信仰はこの男性は持っていなかったと言わざるを得ませんね。そしてペテロはその信仰を持って立ち上がり歩きなさいと言ってこの右手を取って立たせると、するとこの男性は応答していく中で立ち上がり、くるぶしが強くなり踊り上がって歩き出した。ですからここにペテロの信仰と手を伸ばしたこの動きと、そしてそれを受け止めて応答していったという男性の信仰がここに起きたということであるわけですね。アメン。つまり男性もペテロの手を差し伸ばしてこう跳ねのけてないわけですよ。いや歩けんからいいです、私はまあちょっと無理だと思ってますじゃないんですよ。もう必死にすがってるから、もうすがるような気持ちで握って彼も応答して立ち上がった。すなわちこのペテロの手に、すなわち神様の手に応答して近づいていったんですよ。ここに奇跡が起きたんですよ。アメン。こういうことが起きるんです。誰かが強い信仰を持ちます。でも私たちがそれに応答してアーメン、信じますと応答する信仰を持ちます。するとそのことによって神様があなたのここ、あなたのその小さな、でも信仰を通して神が奇跡を成し遂げてくださるんですよ。アーメン。ですから、ね、先ほども言ったように、まず神様の恵みによって応答できる環境が与えられます。この男性そうでしたよね。ペテルがやってきましたね。いつものように誰かに運ばれたかどうかね、分かりませんが多分そうでしょうね。そして物乞いをしてました。ペテルが来ました、ね、金銀は我にない、我にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいというとね、それをね受け止めた、つまりね応答した。準備はすべて神様がしてくれています。でもですね、最後の応答は実は私たちに託されているんですよ。アメン。ここです。ヤコブを言います。一緒に言いましょう。はい。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。住み人たち手を清めなさい、双子の者たち心を清めなさい、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへりくやりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。まあ、ここからいろんなことを学べますが、でも今日いろんなことを語ると終わらないので、ね、でもポイントはね、神様に近づくと神様は近づいてくださる。そして近づくときに私たち罪人が手を清めるようなこと、すなわち罪を手放して、そしてキリストのもとに、光のもとに近づいていく。二つの物差しがもしあったとしたら、この時はこう、この時はこう、こうやってこう物差しを使い分けているとすれば、主の御前に近づけていくときにはどちらかの物差しを捨てる必要がありますね。主は真実なお方ですから、この時はこうでしよう、でもこの時はこうなんですっていうのは、お前はどちらが正しいと思ってるのかと言われますから間違ってる方は捨てるしかないですよね。二心のものはやはり神様の前では一つ心で真実な心で行くしかありません、ね、嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、ね、もうあえて泣、でもやはりここにも真理が書かれていると思います。やっぱり私たちが苦しいところを通るときはそこを直視すれば涙と悲しみと嘆きが起きるわけですね。それをもうないかのようにして、いや私はもうこんなことはないかのようにしててもやっぱりあるんですよ。事実あれば直視するしかない。 直視して主よ、この限界の状況から主よ私たちをお救いくださいと叫んでいくと、主はそこから助け出してくださる。アメン。それが神様の働き方、技ということですよ。だから、ね、もうマイナスのようになってでも、へりくだり、ここ大事ですね。へりくだりなさい。自分でちょっとでもできると思うと、いや神様ここはできますから、ここだけやってください、お願いします、アーメン。この扉は開けませんけど、ここは自分で頑張りますから、だからなんとか他のところでうまくやってください、アーメンになっちゃうんですよ。でも行くとこまで行ったらもう全部開けます、全開です、もうやりたいように大掃除ですから、やりたいように開けますから、あの主が開けてくださればいいので、全部開けますから、やりたいように全部してくださいというへりくだった心になりますね。主があなた方を高めてくださいます。ね、ここにまとめてます、ね、まず神様の働きがあります、ね、イエス様を信じることも、第一コリント 12-3、 聖霊によらなければ誰もイエスを主と言うことができません。もう全部、もう全部神様の働きです。あとはそれを私たちがどこまで応答するか、そしたら祝福と回復、癒し、慰め、それらを私たちは体験していくことができるということですね。はい、ねね、もうこれはね、あの見てくださればと思います。そしてここからが最後のポイントです。この主との回復にはイエス様との愛の関係が不可欠だということなんです。ここにですね、なぜかけん玉を持ってきてます。これはあのアマゾンで買ったんですけど前あったのがなくなったんで、ね、あの500円ちょっとで買えたんで買っちゃいましたけど、ね、何をお話するかというと、ね、つまり私たちは自分では変われないってことなんですよ。つまり自分がいますね、これ自分だと思ってください、この玉、自分がいます。自分が中心だとしたら、神様がこっちだよって言われても私が中心なので絶対変わらないんですよ。だって私がルールですから、私が思うように私は生きていきたいので。でもここで、ね、神様というその軸を見ます、ね、そして御言葉を聞きます。すると私の基準はあるけど、御言葉の基準、神様の基準が見えてくるんです。そうすると自分がもしここにいて神様はこっちだと言われたら、悔い改めができるんですよ。わかります、ね、自分では、ね、自分が中心だから神様はこっちに行きなさいと言われても行きたくないし行けないんですよ。でも神様を意識して自分がへりくだったら、そうしたら、ね、そうしたらですね、神様があっち、ね、左に行きなさいって言ったら、分かりました、委ねますって言うと、スーッと向こう側に行けるんです。だから自分が基準では神様の願う方向に行けないんです。そのためには神様がいつも基準でいる。そして神様が基準でいるためには、この関係は愛の関係である必要がある。神様愛してますから、私はここが居心地がいいんです。もう何十年もこのやり方してましたから。でも神様があっちがいいと言われたら手を離します。手を離すとビヨーンとあっちに行くんですよ。でまた戻ってきたりするんですけどでもそうそう、もう一回あっちに行くんですよ。でビヨンビヨンしながら、でも神様がこっちだっていうところにアーメンって言うと行けるんです。だからまず神様の基準を知ることです。基準を知ったら、御言葉を通して神様があっちに行ってほしいという愛を受け止めていく、すなわちイエス様に愛されているという関係がどうしても必要です、ね、ペテロ見ます ね、これ有名な、もう何度も見てますね。ヨハネの21です。イエス様はペテロに、ね、私を愛していますか、ここは 3番目ですから、あフィレオですけども、ね、そうするとペテロは、ね、私はあなたを愛しているのを、ね、あなたはご存知です、私の羊を飼いなさい。これも愛の関係ですね。ペテロはこの愛の関係があったから、自分がやりたくなくてもイエス様が私に願っているということが分かると、彼はイエス様の愛が中心なので、自分がしたくなくてもでもそこに向かっていくことができたんですよ、ね、 イエス様はこうも言ってますね。私を愛しているからなら、あなたは私の戒めを守る。でもその前に、ね、この後ね、あなたは、ね、若い時では自分で帯を締めた。でも年を取ったら他の人があなたに帯を締めさせて、あなたの願わないところに連れていく。これはまさにイエス様が願ってるから、イエス様を愛してるから、だから他の人の帯を締められてもそこに向かっていきますという。だから信仰生活の応答って最後はイエス様との愛の関係につな行き着くんですよ。あなたがイエス様をどこまで愛してるか、これはイエス様にどこまで愛されてるかということにかかってますね。そしてね、あのルカのね、あの罪深い女性の7章です ね時にイエス様こうおっしゃってました ね、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したんですか、別の訳では彼女は多く罪を許されているので多く愛した。皆さん罪許されてますよね。どこまで許されてますか。全部ですね。アーメン。どれだけ深く許されてますか。あなたがわけのわからない、ね、何か口走ってしまった言葉も、やってしまったことも、過去のいくつかのことも、過去の大きな失敗も、全部イエス様によって許されている、そして愛されている。これがわかると、イエス様が私に願ってるなら、私は自分の執着心があるけれども、動きたくないけれども、イエス様が願ってるなら、イエス様を願う反対側に向かっていきます。愛の関係によって私たちは向かっていくことができる。最後はイエス様との愛の関係です。それは私たちが罪を自覚し、悔い改め、それでも愛されているということを自覚し、許され解放されることを通して、私たちはイエス様との愛の関係、絆が出来上がっていくんです。これがイエス様と応答していく、イエス様に応答していく一番の土台だということを、私たちは今日もう一度受け止めることができると思います。はい、ね、そのために、ね、パラグレイトスである、ね、パラグレイシス、ね、慰めてくださる、ね、聖霊様がおられるということですね。はい、ね、聖霊様は私たちの助け主です、ね、一緒に読みましょう。ヨハネ14の16、はい、そして私が父にお願いすると、主はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださるくださいます。この方は真理の御霊です。聖霊が働くと助けてくれます。私たちが応答していけるように助けてくれますね。そして聖霊が働くとイエス様のことがよくわかります。本音で、お腹の奥底からイエス様がどういうお方で、何が好きで何が嫌いか、何を願ってらっしゃるかが聖霊が働くとよくわかります。一緒に言いましょう。しかし助けに、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。聖霊の働きによって私たちは見えてくるんですね、基準が。そして最後、取りなしに乗ってくださる。これも一緒に見ましょう。はい、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならない胸気を持って取りなしてくださるのです。アーメン。はい、ね、ね、今日のまとめです、ね、回復と慰め、深い憐れみを受け取る心、これは神様の計画である。そのことを今日もう一度確認することができたと思います。そして、ね、方向転換が必要です ね、もう2と3 B と C 一緒に行きます、ね、方向転換が必要です。方向転換したら、知識感情で方向転換したら、イエス様、天のお父様と深く交わって慰めを受け、回復を受けていくことができます。でもそれは、ね、憐れみでできますから、まず神様が私たちに触れてくださって、こっちだよって言ってくれます。アメン。それをもう単純にアーメンついていきますと、そう進んでいけば、私たちは癒され、慰められ、回復を受けていく。今日はそのことを御言葉を通して受け止めることができたと信じます。一言お祈りしていきます。天の神様、あなたは回復の神です。私たちを慰めてくださるお方です。私たちはその回復の神に 召し出されて、そして生かされています。神様本当にありがとうございます。今日いくつかの神様の言葉を聞きました。そしていくつかのことを理解しました。でも主よ、ここからが本番です。聖霊の促し、イエス様の語りかけに応答して、私たちが知識で感情であなたに近づいていく、そしてあなたの慰めを受け取る。神様ありがとうございます。どんなものもキリストイエスの愛から私たちを離すことがないとはっきりと語られていますから、ありがとうございます。あとは安心して委ねてついていくことができる。ありがとうございます。すべて感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。